命の 本の記録と報いという題詞で一緒に恵みを分かち合いましょう。今日の本文はアダムの歴史、アダムの子孫たちの記録です。神様がアダムを神に似せて作られました。それで神様が彼らの中からイエス・キリストが生まれるその子孫たちを選び、その中で神様が命の記録、命の本に彼らの名前を記録してくださいました。この記録を見ながら私たちが神様との関係、神様との記録の意味、それを一緒に考えたいと思います。第一番目、アダムの子孫の救いの記録です。このパターンがこれですよ。アダムは何年生きたとか、そして彼は子供を産んだ、節を産んだ、節を産んでから800年生き、息子娘たちを産んだ、アダムは全部で930年生きた、こうして彼は死んだ、このパターンがずっとノアまで続くんです。これがイエス・キリストが彼らのルートとして生まれたことであります。創世記の記録者は彼らがもう信仰的に業績をもうあんまり残してないので、ただ名前だけずっと記録してるんです。しかし彼らがイエス様のところまでその子孫たちがずっと続くんです。私たちもイエス様を信じて神の子とされて、命の本に名前が記録されるんです。皆さんが伝道したら、その伝道した人の名前も皆さんの下に名前が記録されるんです。もちろん伝道した人が一人もなかったら、これで自分の名前だけ残るんです。イエス様も伝道のために70人弟子たちを送ります。2人ずつ送って、彼らが後で戻って報告するんですね。イエス様、あなたの名前を伝えたら悪霊たちが服従しました。大喜んでその報告するんです。その時イエス様が彼らにルカの福音書10章20節のように言われます。 だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。天に名前が書き記されることを喜びなさい。私たちがイエスの名を使うときに聖霊が働いて悪霊が追い出されます。病気が癒されます。これは賜物です。その賜物で喜ぶんじゃなくて、あなたの名前が天に記録されていることを喜びなさいと言われました。この記録されている人たちだけが天国に入るからです。黙示録21章27節。
しかしすべて汚れた者や憎むべきことと偽り等を行う者は決して都には入れない。子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる、
だから子羊の命の書に名が書いてある、そのものだけがその天国に入るとそのように言われます。イエス・キリストを信じる者たち、主の名前を受け入れた者たちが神の子とされると言われますね。ヨハネの福音書1章12節見ると、しかしこの方を受け入れた人々、イエス・キリストですね、受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。皆さん、イエス様は信じますか？アーメンが小さい。イエス様は受け入れましたか？
アーメン。
そしたら皆さんの名前が 天国の命の書、小一時の命の書に記録されている、そのように言われます。神の子とされるんですね。だからこの神様の子供たちの名前がね、旧約の時にはノアからこのようにこうずっと記録されて、今日故障はノアまで記録があるんですけど、ルカの福音書3章を見るとね、イエス・キリストから始まるんです。イエス・キリストから上に、創世記には上から下にイエス様のところまでなんですけど、ルカの福音書はイエス様からこう逆にしてノアまで行くんです。そのノアまで行って、そのノアの上が誰か、皆さん命の書に名前が書いてある、ノアの上が誰か、本当にルカの福音書3章38節を見るとね、エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である、名前がノアの上が神様です。だから皆さんと私はイエス様を信じて、このようにずっと登って命の書に記録されている、一番上は神様です。私たちの父なる神様、それでイエス様を信じた人々がこのような命の書に名前が記録され天国に入るようになっていることを心から感謝します。2番目はエノクなんですね。神様と共に歩んだ人です。じゃあこのパターン、4節5節のようなパターン、彼が何年に子供を産んで、それで、死んだというパターンがずっと続くんですけど、まあ、違う、エノクは違う言葉が入ってます。これは何か、創世記5章21節から見ると、エノクは65年に生きてメドシェラを産んだ。エノクはメドシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。これが違うんですよ。神と共に歩んだ、そして息子娘たちを産んだ。だからまだ24節にまだこのように書いてある、エノクは神と共に歩んだ、2回それがあるんですね。神と共に歩んだ、神は彼を捕らえたので彼はいなくなったと、このように書いてありますね。だからエノクは神と共に歩んだということが違うんです。私たちは神様を信じて神様と共に今歩んでるんです。それで何を学んでるかというと、関係を学ぶんです。愛の関係。最初は自分が養子縁組だということを気づくんです。私たちは、ね、神様の子供ではなかったんです。それなのにイエス様を信じて、私たちが養子として、天の父の養子縁組になりました。それで愛し合って、ああこの方は私を本当に愛してるんだということが生活しながら分かって、友の関係を築くんです。友の関係からまだもっと深くなると、まあ夫婦のように感じるんですよ。これが神様との関係なんです。その関係を結んで私たちは主と共に歩んで生きるんです。韓国で、ある有名な俳優がいます。その俳優が大金持ちです。アフリカの子供たちをね、自分の養子縁組にしました。アフリカの、ね、貧しいところから、韓国で連れてきて、 立派な家で彼らを育てました。しかし彼らは成長しながら不平不満がどんどんどんどん大きくなってくるんで、それで自分の親に反抗する。それでこの夫婦が癌にかかってしまいました。あんまりにも苦しくてストレスでね、まあ日本も子供たちが今たくさん親がない子供たちを養子縁組にするケースが多くなっています。私も若い時に子供を養子にしようとしたけど、その時にはものすごく難しかった。だからできなかったんです。今はもうあんまりにも多いからね、この養子縁組が簡単にできるみたいんです。それで夫婦、牧師の夫婦がね、自分が養子縁組にした子供たちを連れて、クリスチャンキャンプとか連れて行ったんですけど、もうカンカン怒ってね、どうして私をこんなところに連れてきたかと反発するらしいんです。このようなことがね、私たちと主との関係ですよ。私たちがもう何もない捨てられた私たちを天皇神様が天国の養子縁組にして、すごい立場を与えたのにもかかわらず、私たちはちょっとだけ何かあったら不平不満し怒ったり、そのことですね。けど悔い改め悔い改め、まだ自分のね、元に戻るんですけど、結局成長するんです。成長して、ああ神様が私の友じゃないか、成長ですね。関係が成長する。それで、ああ主が私と一つになった、結婚ですね。結婚制約をする。喜ぶ時、悲しみ時、健康の時、病弱の時、富む時、貧しい時、どんな環境の中でも私はこの方と一緒に愛し合います。制約を、アーメンと言って制約を立てる。それから一緒に歩んでいける。だから私たちは神様と花嫁と花婿の関係です。これは親密な歩みですね。このエノクはそのような歩みをしていったということですね。神様を知るということだから、ホセア6章にはね、私たちは知ることを切に追い求めよと言ってるんです。知るということをヘブライ語ではヤダと言ってるんで、夫婦関係ということをヤダと言ってるんです。だから夫婦がヤダとして子供が生まれるんですね。体験的な知識です。まあ前には全然知らないそのような関係でしたけど、夫婦になって私たちが一緒に生活する、一緒に歩むんです。一緒に歩む時、いろんなことが見えてくるんですよね。失敗が、また以前の自分の性格が全部出てくるんです。喧嘩もするんです。それで許しというものが何か分かっていくんですね。それで神様と親密な関係になっていくんです。一番重要なものは、私が神様を知るということより、神様が私をもっと知っているということです。ホセア、今ここでホセア書なんですけど、ホセアとこのゴメルの関係、 コメルは友情でした。神様がその友情のところに行って、ホセアに、その人と結婚しなさいと言われます。ホセアは預言者です。それでホセアがその友情の家に行ってお金を払って彼女を買い取るんです。それが夫婦になってるんですけど、まだこのコメルは子供を産んでからまだ以前の生活に戻るんです。ホセアがまだ言って、いや私があなたに真実を果たしたようにあなたも私にそうしてくれないか、まだお金を払ってまだ連れて戻るんです。これが神様がコメルを知っていってホセアに預けたことです。イスラエルの立場と同じですね。神様はイスラエルと結婚したからです。だから私たちがね、全ての面で神様が私の最悪というところを知っておられるということ、それと私と結婚したんです。だから私の最悪を発見したとして幻滅になることはないんです。だから皆さんと私もね、神様と親密になることを恐れてはならない。神様が私のこの部分を知ってるからもう嫌がると思うかもしれないけど、そうじゃない。私の過去、現在、未来全部知っておられる。にもかかわらず私と一つになってるんですよ。だから私たちも心開き、主を知ること、主が私を完璧だから選んだんではないんですよ。こんなものだ、神様から愛されながらもこの世を愛してちょこちょこ行くんです。行ってもまだ取り戻して許して取り戻して許して、その過程の中で主を知るんです。主は許しの愛だ。ペテロは、神様からイエス様からとっても愛される一番近くに置いた人なんです。彼がもう重要な場面にイエス様から離れること、三度否認することを知っておられました。ペテロが言いました。この人たちがみんなあなたから逃げても私だけはそうしません。しかしイエス様があなたは岩鳥が鳴くまで私は三度否認すると言われました。その通りになりました。このように私たちは全部知ってるんです。にもかかわらず私たちと関係を結んでるんです。それで彼はペテロは自分が失望して、私はもうイエス様の弟子なんかできないとして、ガリリ湖のところに逃げます。漁師になる。イエス様がよみがえって彼のところに訪ねてくる。それで尋ねる、聞くものが何か、あなたは今も私をアガペしますか、命かけみんな逃げても私はあなたから逃げませんと、アガペしますかと聞くときに、ペテロはいや私アガペなんか大げさな言葉できません、フィレオします、友達として思います。これを三度聞かれるんです。三回否認したから三度聞かれるんですね。私の羊を飼いなさい。羊を飼う、牧会する、人と接する、何によって自分がイエス様から許された、 その許しを持って人と接すること、これは牧会すること、羊を飼いなさいということね。だからエノクが主と共に歩んだということは、主がエノクが完璧だからじゃありません。私たちは大きく錯覚するんです。そうじゃなくて、もう一番弟子ペテロであってもこんな弱さを持ってる。エノクも同じですよ。エノクもたびたび失敗しながらずっと主と歩んできました。それで許しを学んだんです。それでこの家族を許し、神様の製品に変えられていきました。私たちは主を似せて作られたと、また似せるように私たちを選んで呼んだんです。このエノクはそのようにして歩んだんですね。3番目はエノクが受けた報いなんです。エノクは神様とこのように神様を学びながら神様に似ていくものになって子供を産みました。子供を産んでこの300年間このような歩みをしていったんですね。それで彼が365年になった時に神様が彼を捕らえたと24節に書いてある。捕らえた、彼はいなくなった彼は主と共に歩んでいなくなった。主を見ないでいなくなった。もうこのヘブル書はこのように表現しています。ヘブル書11章5節を見ると、信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。そのように書いてありますね。要は彼は神様を喜ばせて、彼はいなくなった、死を見ずにいなくなった。それを言語ではね、いなくなったということ、移されたということをメデテケンという、メデテケンという言葉は変えられた、変化されたという。エノクの肉体が変化された。イエス様が十字架を追って復活され、ね、葬られて復活される時、この復活体に変えられてるんですね。死んだ3日目に変化されて、よみがえられて、復活の体はもう壁を通っていくんですよ。そして一緒に弟子たちと食事をするんです。不思議な体ですね。このように変えられる、うん、私たちがイエス様の再臨を待ってるんです。イエス様が雲に乗って来られる時、先に天に召された方々、その方々が先に変えられるんです。復活の体に変えられる。ジョヨンギ先生もまだ 大型さんも、ね、私は大型さんが一番記憶が残ってます。私たちと一緒に信仰生活した人々が先に復活の体に変えられる。じゃあイエス様が再臨される時、皆さんが生きてたら、ジョ先生も自分が生きてる間こういったことが起こると思ったんでしょう。何度もそのように説教されたから。けど先に行かれました。雲に乗ってイエス様と一緒に来られる。私たちもその時もし生きてったら、エノクのように変えられます、ね、これをメネデケンという動詞、メタティテミという言葉、変化、変える という言葉を使っているんです。エノクが死を見なかった。それで復活の体が変えられて天に引き上げられたということです。だから彼は信仰によって主を喜ばせた。だからエノクは悔い改める典型ですよ。模範ですよ、模範。どのように私たちが主を喜ばせるか。主との関係よ、関係。私たちが信仰生活を儀式的、儀式的、ね、義務的、今日教会に行かないとという義務的に来たとすればね、残念ですけどね。皆さん、そうじゃなくて神様との関係を、皆さんと私が神様との関係をいつも悔い改めて戻すんです。神様は人格者です。探しなさい。何を探すんですか。神様と私たちの関係を修復すること、探すこと。叩きなさい。この関係を叩くんです。求めること、探すこと。そうすれば聖霊を与えると言われる。私たちが求めること、関係を、関係、主との関係、主を喜ばせる人格と人格が一緒に関係を結ぶ。私は養子縁組でした。旧約聖書にはね、私たちがもう生まれて外に捨てられて、この寒いところで捨てられて赤ん坊だったと、それを拾ったと。皆さんと私もそのようにして養子縁組になったんです。捨てられるものがイエス様を信じて、このように、天の神様の養子縁に、養子になりました。それなのに天国の子供になったことを当たり前としていつも思って、父に反抗し不平満する。父がどんなに心を痛めるのか、そのことを考えて私たちが悔い改める。本当に感謝できなかったことを許してください。お父さん感謝しますという時にね、ああこの子養子縁組にしたことよかったね。これが関係なのよ。これが悔い改めよ。これが主を喜ばせることよ。私はイエス様と敵の関係だったと言ってるんですよね。敵を友だとしてくださいました。だからその部分をね、いつも主を、関係を、ああ主が私の友だ、それで深い話もその友にはすることができる。敵である私をこんなに受け入れてくださって感謝します。それで一心同体、夫婦、ね、相続財産も一緒です。天国の財産が全部私のもの、主が作られたものが全部私たちのものよ、夫婦だから。けど私たちはどんなものでした。コメルでした。こんないいところに嫁になったのにもかかわらず、いつもちょこちょここの世に行って楽しむ、この世を恋したってる、空情を拝む。それを悔い改める、それを直すことよ。それでもっと深く、もっと深く関係が結ばれること、それが主を喜ばせること。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。6節見るとね、神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いでくださる方であることを信じなければならない。どんな報いでしょうか。神様の報いは関係から来る、 その報いですよ。神様にもっと近くになることが報いです。だから第一コリント中古書40節から42節を見ると、ある人は太陽の栄光があるし、月の栄光があるし、星の栄光がある。星の中でも星々の光が違う。だから神様に近くになるともっと輝くのよ。これが報いなんだよ。近づこう、このように主に近づく。だからアブラハムに主がこのように言われますね。創世記15章1節を見ると、これら出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラハムに望みこうおせられた。アブラハムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。大きい報い、まあ別の、翻訳ではね、私はあなたの報いだ。神様ご自身が私たちの報いであります。求める、関係を求めると聖霊、神様を与える。アブラハムに神様ご自身を与えてくださった。近くになればなるほど報いが大きいのよ。光が違う。皆さん、このような願い、ワンティン、一つの願い、ただ一つの願い、私は主に願う。主に近づくこと、願う皆さんと私となるように祝福します。祈ります。悔い改めというものは関係を修復することよ。私が父にもうわがまましてあだり前のように父に不平不満をしたこと、私たちは養子縁組よ、父を勘にかかるようにしてはいけません。わがまましてね、本当に申し訳ない、本当に感謝します。こんな私を天国の養子縁に、養子縁組にしてくださって、命の本に名前を記録してくださった。それで私はもっとあなたにもっと近づきたい。友の関係、友から夫婦の関係をもっともっと近くになりたいというね、その関係を今求めたいと思います。主よ、主よ、主よ。